ニューマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループニューマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。昨日11月24日日曜日、ニューマグ工学部の皆さんが立川の昭和記念公園で撮影会を挙行したということでですね、前にもお伝えいたしましたけれども、無事終了したようなんですけれども、なんか集合してすぐになんか人がもうめちゃめちゃいっぱいいて、即皆さんはぐれてしまったというような状況がツイッターから読み取れたんですけれどもね。まあ、でも撮影自体はうまくいったようでございますね。なんかイチョウがもう見頃だったということで、その前日の新聞の一面なんかにその昭和記念公園のイチョウ並木がですね、こうドーッと出てまして、ああちょうどいい頃じゃないですかと思ったんですけれども、まあ今年最後になるのかな、これ撮影会。まあいい天気でようございましたですね。さてこちらはというとですね、前回の配信分をお送りした直後というか、その時にはもうすでに出ていたというですね、ビッグニュースが前回の配信分では載せることができなかったわけなんですが、 iPhone の SIM フリー版、こちらが正式に Apple からリリースされたという情報が前回配信分の金曜日にはもう出てたんですよね。これは今日それを改めてアップルブラザーズさんの方から拾った記事なんですが、日本のアップルオンラインストアでは本日より SIM フリーの iPhone5S と iPhone5C の販売を開始しました。 iPhone5S の出荷予定日が 1,2 週、 iPhone5C の出荷予定日が 1,3 営業日となっております。18時06時時点ですので、ちょうどこれポッドキャストをですね収録しようかなという時の状況だったんですけど、全然私気がつきませんでした。でこの後ですね、結構逐一このアップルブラザーズさんが状況を更新してまして、18時20分にはこれオンラインストアでカートにまだ入らない状態みたいということが確認されておりまして、その後18時38分にカートに入りました。さっきエラーが起きてたやつも入ってました。 iPhone5S の購入はお一人様2台までとなっていますということで、こちら価格がですね、 iPhone5S16GB 71,800円、32GB が81,800円、64GB が91,800円ということですね。 5C の方が 16GB が68,000円、 32GB が71,800円。 SIM フリーの iPhone5S は一部の国では 4G LTE ネットワークに対応していない場合があります。詳しくは通信事業者にお問い合わせくださいと書いてあったようですね。 SIM フリーの iPhone について、 SIM フリーの iPhone にはiPhone のすべての機能が搭載されていますが、ワイヤレス契約義務はありません。 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクなどの対応するワイヤレスネットワークの通信事業者からお好きな事業者を選び、 iPhone をアクティベートして使用することができます。 SIM が利用できるかどうか及び SIM の詳細については、利用する通信事業者にお問い合わせください。 SIM フリーの iPhone5C と iPhone5S は一部の国では OGA、 さっきお伝えした通りですねということなんですけれども、こちらは結構皆さん喜んでらっしゃる方が多かったですね。まあ、待ちに待ってたという方もいらっしゃったのかもしれませんけれども、まあ、SIM フリーの iPhone でももうドコモさんが普通に出しちゃったわけなので、あまりちょっとどうなのかなとも思ったんですけれども、まあ、海外なんかを持っていく方はですね、これ非常に便利に使えるかもしれませんので。それからですね、これオンラインストアだけじゃなくて、各いろいろなプロバイダーじゃない、通信事業者のソフトバンクさんなんかも販売を開始するというような情報が出ておりましたが、これリテールですね、リテールの方 の普通のアップルストアさんでも扱うというような情報が今朝出ておりました。これは気になる気になるさんでしたかね。昨日アップルが日本のアップルオンラインストアで iPhone5S と iPhone5C の SIM フリー版の販売を開始しましたが、週末プラスがアップルリテールストアに問い合わせたところ、直営店でも数日中に販売が開始される予定であることが分かりました。なおオンラインストアでの SIM フリー版の現在の出荷予定日は iPhone5S が1から2週、 iPhone5C が1から3営業日となっていますと。あ、これもあの土曜日ですね、つまりこのニュースはということですので、普通に Apple Store でも手に入るようになるようでございます。はい、待ちに待った SIM フリー版 iPhone という方もいらっしゃると思いますので、こちらの方もぜひとも興味ある方は見てみてください。さてちょっと、まあ、以前からですね Amazon さんのお話をちょっとたまにしてましたけれども、前回のお伝えした内容ではその Amazon クラウドのですねプレイヤーがまだそのデスク Mac のデスクトップでは使えない、ウェブでやるしかないというような状況だったんですけれども、こちらも今日気になる気になるさんの方にあったニュース、 Amazon が日本でも Amazon MP3 ストアで購入した楽曲を聴くことができるアプリ Amazon クラウドプレイヤーのデスクトップアプリをリリースしていますというニュースが出てました。同アプリは Amazon MP3 ストアで購入した楽曲を聴く以外に Amazon MP3 ストアでの楽曲購入や iTunes に保管してある楽曲の再生、 iTunes や Windows メディアプレイヤーへの楽曲の転送なども可能となっています。なお対応 OS は OS10.10.6 以降と Windows XP サービスパック3以降でダウンロードはこちらから可能ですというふうにリンクが貼ってありますので、こちらの記事にもリンクを貼っておきます。まあですね、これで何がいいかというと、あのストリーミング再生が多分これできると思うんですよね、ダウンロードしなくても。そうでなければちょっとこれ iTunes があればそれでいいじゃんっていう話になりますんで、あまりですねこうストレージを圧縮しないでですね、でもバッハ100曲とかそういうのをダウンロードしないで聴くために活用できるアプリではないかなと思って、ちょっとこちらも私は後でチェックしてみようかなと思っている次第でございます。はい、さて続きましての話題でございますが、 iPhone アプリのご紹介に行っちゃいます。ブルーのインターホンというですねアプリなんですけれども、こちらですね先日ちょっと期間限定で無料だったのを私ダウンロードして、今400円になってるんですけれども、これ久しぶりにちょっと私はワクワクしたというか、待ちに待ってたアプリと言っていいかもしれません。これは Bluetooth スピーカーとかですね Wi-Fi 接続されたスピーカーに iPhone からの音を飛ばして再生するという機能があるんですね。いやそれだったら普通じゃんって思うんですが、あのマイクから声を入力してそれを再生するというものですので、もしかしたらこれこの書いてあるようにですね、ちょっとリアルタイムにこの iPhone をマイクにしてアンプのようにですねジャムボックスのような Bluetooth スピーカーから音が出せるのかなと思ってダウンロードしたんですが、ちょっと実際にやってみたらですね微妙に違いました、仕様が。まあこれはもう面白いんですけども、これはリアルタイムではなくてですねボタンを押している間だけ録音してそれをこうパッと離すと再生する Bluetooth スピーカーの方で、だから時差があるんですね。例えば皆さんこんにちはって言ってこう言うんですけども、それはリアルタイムにスピーカーから音が出てくるわけではなくて、ボタンを押しながら皆さんこんにちはって言ってパッと話すとスピーカーから皆さんこんにちはという音が出てくるということですね。ちょっと惜しいなと思うんですが、あのまあ定例会の時なんかでですねこういう iPhone をマイクにしてジャンボックスをアンプにして声が出せたらいいなとか思ってたんですけれども、そういうアプリはなかなか見つかりませんので、もしですねお心当たりある方いらっしゃいましたら教えていただきたいんですけれども、まあ、そんなですね活用の用途が広いありますジャンボックス、新製品が出たというニュースすでに皆さんご存知かもしれません。ジャンボックスミニというですねちょっと小さめのジャンボックスが出まして、こちらのですねレビュー記事、今日その何を隠そうジョーボーンではなくてあのトリニティのホッシーさんがですねリンク貼ってあのリツイートしてました。サスケマックブログというところにですねブログに掲載されていました。小さくなって進化したワイヤレススピーカージャンボンミニジャンボックスを試すという記事でございました。こちらはですね本当に詳しいあの記事が出ており、あのレビューが出ておりまして、私のジャンボックスの主な使用方法は Mac の外部スピーカーとして配線なしのニアフィールドスピーカーとしての使用でしたが、2012年に MacBook Pro 15インチレティナディスプレイを新規購入したときに MacBook Pro 付属のスピーカーの音質が思いのほか良くて、もうこれでいいんじゃねと感じてしまってジャンボックスの電源を入れる機会が激減しましたと。 ということで、まあ、3年前からですね、こうジャンボックスの競合商品がいろいろ出てきたわけなんですけれども、まあ、このジャンボックスミニでまたジャンボックスが大きくこうですね進化したというか、小さくなっただけで音をしょぼくなったと思っていたら正直すまんかったという性能だったということでですね、これ分解したりなんかして結構細かいレビューが出てますので、興味のある方はぜひこちらの方を見ていただけたらと思います。いいですよね、小さくなってまた音もそのまま良くなったとしたらですね、非常に注目をしたいと思います。このジャンボックスミニレビュー記事の方もぜひご参照ください。さて、ゆうまぐ次回の定例会12月21日ベルブ長山高田室で予定通り15時から3時から行います。また分科会活動の方も何かありましたらお伝えいたしますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。それではゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、都内防災司会杉山がお送りいたしました。それではまた。